今日はテサロニケ人への手紙第1の最後のところを見てまいります。12節、5章の12節から最後までを見てまいります。今日のお話のテーマは祝福の内を歩む指針、祝福のうちに日々を歩み、また生涯を全うするための目当てをパウロは最後にまとめていますので、それを共に見てまいりましょう。5章の12節から28節まで拝読してお祈りいたします。テサロニケ人への手紙第1、5章12節から。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で、労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人たちを重んじ、その働きのゆえに愛をもって、この上ない尊敬を払いなさい。また、お互いに平和を保ちなさい。兄弟たち、あなた方に勧めます。怠惰なものを諭し、小心なものを励まし、弱いものの世話をし、すべての人に対して寛容でありなさい。誰でも悪に対して悪を返さないように気をつけ、互いの間で、またすべての人に対して、いつも善を行うように努めなさい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。ただし、すべてを吟味し、良いものはしっかり保ちなさい。あらゆる形の悪から離れなさい。平和の神ご自身があなた方を完全に聖なるものとしてくださいますように、あなた方の霊、魂、体のすべてが私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものとして保たれていますように。あなた方を召された方は真実ですから、そのようにしてくださいます。兄弟たち、私たちのためにも祈ってください。すべての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨拶をしなさい。この手紙をすべての兄弟たちに読んで聞かせるよう、私は主にあって固く命じます。私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますように。天の父様、今朝この恵まれるお言葉を共に拝せますことをありがとうございます。神様が私たちを救い、祝福のうちに完成するために与えられました聖書の教えを私たちが心から聞き、また従うことができるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先月は5章の前半11節までを見てまいりました。そこにはやがて来る終わりの時代の困難、キリストが私たちを迎えに来られる再臨、そして天国の完成について理解して慎み深く歩むことを確認したということができます。この慎みというと控えめというイメージが強いですけれども、遠慮すりなさい、遠慮がちに歩みなさいということではなく、自分のあるべき状態やなすべきことをしっかりと自覚して行いなさい、 これこそが慎みです。遠慮してしないんではなくて、自分がどうあるべきか、そして何をすべきか神様が教えていらっしゃるので、それを自覚して実践する、行うことが慎みであることを覚えましょう。今日は後半の箇所から、私たちの日々の歩みすべてが神様に喜ばれ祝福されるための目当てを伝えていますので、それを理解して生かしていきましょう。簡潔な勧めがたくさんありますので、それを覚えて帰っていただければと願っております。この箇所、ほぼ三つに分けられるかと思います。一つは、主が建てた、器の指導に従いましょうということ。そして、教会、また、クリスチャン一人一人の、行動指針と言えるところ。そして、最後の勧めと、祝福の祈り。この三つの部分に分けて見てまいりましょう。12節から15節が、主が建てた器に従うということです。話しにくいって言えば話しにくいんですけども、聖書が教えていますので、私が履き違えないように、また巨大姉妹も誤解しないようにお願いいたします。というか自戒いたします。13節に、この上ない尊敬を払いなさいって、これ、あまり、これを、大行にやられるとすごい迷惑なので、私も困りますので、気をつけてくださいね。この上ない尊敬を払うっていうのは、人に対してではなく、主に対して払って、聖書の教えに、尊敬を払い、また、この務めを担った、建てられた、人たちが、その務めを全うできるように、その働きを尊んでくださいという意味です。身分の高い人に対するように対しなさいというふうに、しないでくださいね。普通に、巨大姉妹の一人ですので、そのことをお願いいたします。その上で、12節にありますように、伝道者は、労苦するために、しかも、給料をもらえるから労苦するというのではなくて、収入に関わりなく、また生涯かけて、この働きに先進するように召されています。自ら実践し模範となり、そして共に主の教えに従っていけるように、もう何でもやります。この働きを皆で重んじてくださいと進めています。先日、伝道実習がありましたけども、ネットで、ちょっと立場は違うんですけども、九州のある牧師先生が、ネットにもいっぱい本を出して、格安で、読めるし、私は、読み放題っていうサービスを受けていまして、全部無料で読めたので、いろいろ漁ってみたら、毎年伝道実習に学生たちが来ると。それでそこで語っている学び、レクチャーですね、のノートを、最初はもうすごいコンパクトだったんですけど、どんどん増えて本になりましたから、これ公開しますっていうのがあって、身も蓋もない、指導が書いてありまして、これはいいよとって示したんですけども、牧師になるべき 人はどんな心構えを持てばよいのかと、決して収入に応じた働きをしようなどと考える人は最初からならない方がいいと、そう書かれていました。そうではなくて命がけでやるべき働きだからと、もう教会に対してはもちろん命がけで働けるようにこの働きに先進するように支えてほしいとは書いてありましたけれども、そういう意味で重んじてほしいんです。またこうもありました。じゃあ絶えず全力疾走していいかと、それはいけないと。そうすると心も体も壊れてしまう。いざという時に全力出せるように普段から休みを取り気分転換をしながら息長く使えられるようにしなさいとも書いてありました。これらのことを理解した上で尊んでいただければということです。そして願わくはこのことについてお願いしたいことがあります。一番は祈ってください。この働きが守られ、また余計なことをしたり、また誤った道に陥らないように祈ってください。そしてこの働きをよく聞き従うことを通して尊敬を、主が建てられた器への尊敬を表してほしいんです。また贅沢言わせていただきますと、理解していただければ、大変励まされます。それは互いにそうなんですけども、やって当たり前だと、当たり前なんですけども非難されてもやりますけども、理解していただけると大変力が出ます。そういう愛の関わりを、信頼の関わりを築いていくようにしていただければ感謝です。ちょっと前の箇所ですけど、11節に、ですからあなた方は現に行っている通り互いに励まし合い、互いに高め合いなさいと、そういう心構えでいただければ。そして13節に、その働きのゆえに愛をもってこの上ない尊敬を払いなさい、またお互いに平和を保ちなさい。この働きのゆえにというのが大切です。人物的に素晴らしいからとか言って尊敬する視点に立つと絶対がっかりします。それに耐えられるのはイエス様だけです。また、そうやって期待に応えられない時に挫折するだけでなくて高ぶって挫折してしまうこともありますので、あくまでこの働きを尊ぶということで、尊敬、尊んでいただければ感謝です。互いに尊敬しつつ戒め、励まし、助け、認め合う。そして、善をもって悪に立ち向かうことで互いに平和を保ちましょう。14節15節には、特に再臨、キリストが来られることが近いということで、慌ててしまって日頃の生活をおろそかにする人たちがいたということが、もう一度取り上げられて、確かにもう何やったって救いは失われないんだから、もう好き勝手にしたいという、これが怠惰な人たち。そして、 どうしよう、大丈夫だろうかという不安に駆られる人が小心な人たち。そして、弱い方。まあ、こういう方たちに影響されて、取り乱して、そうですね、開き直りもいけませんし、心配すぎもいけませんし、また、影響されやすい人。まあ、そういう人たちをフォローすると。ただし、すべての人に対して、寛容、軽はずみに、先走って批判したり裁いたりしないようにというふうに戒めています。また、これは聖書全体に教えてられていることですけども、悪に対して悪を返さない。善をもって悪に立ち向かうことをしなさいと教えられています。神様が裁かれます。私たちはなすべきことはもちろん巻き込まれないということ。そして、自らは良い模範をもって示して、道を外れた人たちが恥じるようにしなさいと。そう教えられています。そうすることによって、怠惰な人たちがこれじゃいけないなと恥ずかしくなって、勤勉を学べるように、恐れている人たちが大丈夫と勇気を震えるように、そして力をいただいた人は謙遜になって弱い人を助けられるように、忍耐して一致を保つように、主が模範を示してくださいました。主が私たちを助け導いてくださいます。ですから、主に従って、戒め、励まし、憐れみと忍耐をもって支え合いましょう。ローマ人の手紙の2章、すいません、12章ですね。12章の18節から21節をお読みいたします。新約聖書318ページです。ローマ人の手紙12章18節から。自分に関することについてはできる限りすべての人と平和を保ちなさい。この自分に関することが大切で、相手に過剰に振り回されないように自分がなすべきことをして、あとは神様に委ねるのです。続けて読み出します。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が報復する。主はそう言われます。次のようにも書かれています。もしあなたの敵が飢えているなら食べさせ、乾いているなら飲ませよ。なぜなら、こうしてあなたは彼の頭上に燃える炭火を積むことになるからだ。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。続いて、タサロニケ人への手紙の5章の16節から22節が、簡潔な形の行動指針です。もう一度お読みいたしますね。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはいけません。予言を軽んじてはいけません。ただしすべてを吟味し、良いものはしっかり保ちなさい。あらゆる形の悪から離れなさい。これが簡潔な指針です。歌にもなっており、また覚えていらっしゃる方も多いかと思います。これは昨日準備しながら思いついた覚え方なんですけども、おそらく、 教会生活を続ける中で、この聖句は暗唱しているか、特に16節か18節は暗唱される方多いと思います。簡潔に言えば、喜び、祈り、感謝。この3つぐらい覚えられますか？喜び、祈り、感謝。このことはもう、あえて覚えなくても、すぐ思いつくかと思います。そして、あとの三つは、三つの聖と覚えていただければ、聖書の聖ですね。三つの聖とは、聖霊、聖書、そして聖潔です。喜び、祈り、感謝、三つの聖。これで覚えられるかなと思います。これ以上なんか短くしようと思ってちょっとドツボにはまったのでやめますけれども、財布に入れとくとか、あるいはどっか入っといていただいても、感謝です。まず、この三つの祝福の命令。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。神様は救いを通して私たちを喜ぶようにされました。ご自身の喜びを私たちに満たしてくださったのです。主に目を向け、そして主がなしてくださったこと、また主が愛してくださること、それを喜ぶことが私たちの力となります。喜んでいるときに私たちは力を発揮しますね。第一ペテロの一章八節、新約聖書少し後ろのところですけども、465ページの下の段にこう書いてあります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄に満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。イエス様を信じて救われた人には、この喜びが与えられています。イエス様を源とする喜びです。ですから、それを表すのです。パウロは、獄中にあっても喜んでいましたし、喜びなさいと、たびたび書き送りました。ピリピ人への手紙の三章の一節、397ページですね。最後に、私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。また同じことをいくつか書きますが、これは私にとって面倒なことではなく、あなた方の安全のためにもなりました。喜びと、手紙に書くだけで、彼は喜びを、増し加えられましたし、何度書いても感謝だとパウロは証しし、またこれが安全のためだと、喜びがあるときに私たちは誘惑から守られます、困難から守られます。喜んでいましょう。続いて、絶えず祈りなさいとあります。これを読んで、祈りのほか何もやっちゃいけないのか、祈りながら全部やんなきゃいけないのかと、最初戸惑ったんですけども、それは必ずしも、手を組んで目を閉じて、祈りの言葉を唱えることだけじゃありません。それやってたら眠れなくなったり、いろんなことができなくなってしまいます。必要があればそうしてほしいし、断食などは 必要があってやることがあります。その時は祈りのために全て捧げてください。でもこの絶えず祈りなさいというのは祈りの本質をついた教えです。祈りというのは必ずしも声に出して祈ることでもなく、祈りだけに集中することでもありません。祈りは主との対話として神様を意識し、そして神様の呼びかけ、働きかけに目を留め、心を向け、そして私たちも神様に心を向けて、こうして神様との結びつきや一致を育んでいくあらゆる営みが祈りです。それは寝ている時にも働いていますし、他のことをしている時にも、自分の前に神様を置く時に祈りながら食事をし、祈りながら歩き、祈りながら働き、祈りながら人々と語らうこともできます。こうしてあらゆることが神様と共に過ごす、またなすことになって、神様との結びつきが深まっているのです。私たちの救われた目的、作られた目的は神様を喜ぶこと、神様と隔てのない関わりを築くことです。祈りとは神様との一致を築く営みですということを覚えていただければ、すべてのことを通して神の栄光を表すように絶えず祈ることができるのを私たちは理解できます。何をやるにしても神様と共に神様の栄光のためになすのです。私たちが離れていても家族のことを覚えているのと似ています。そして3番目の命令は、すべてのことについて感謝しなさい。私たちイエス様を信じた者はそれができます。なぜなら主はすべてのことを益としてくださるからです。私たちにとって思いがけないこと、また辛いこともまた良かったと言えるように神様はしてくださいますから、そんな時にも感謝するのです。もちろん願ったことが与えられたら感謝いたしましょう。ローマ人の手紙の8章の28節、もう覚えてらっしゃる方が多いと思いますが、読ませていただきます。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。これらのことが、救いをいただいた私たちに主が望んでおられることです。そして私たちも主にあって願っていることです。そして続いて三つの聖、第一テサロニケの五章に戻ります。まず御霊を消してはいけませんとあります。前の聖書の訳では、御霊を悲しませてはいけませんとあります。悲しませるのあるいは消すのではなく、御霊が生き生きと働くように、また 喜んで働かれるように、私たちは御霊の語りかけ、働きかけに耳を澄まし、目を覚まして、そしてそれに従うことです。御霊は私たちの応援団、ちょっと言い方変ですけども、応援団であり、また私たちのコーチであり、また私たちのパートナーと言っていいでしょうか。神様であられますから、この上ない栄光と権威に満ちておられるお方なんですけども、しかし、あくまで私たちのサポート役として与えられています。本来は私たちがひれ伏して仕えるべきお方なんですけども、私たちを教え、導き、支える助け手として、頼りになる助け手として働いていますが、私たちの決めたことや、なそうとする思い、それを踏みにじることはされないんです。非常事態以外はですね。イエス様は私たちの友となってくださっただけでなく、しもべとなってくださいました。そしてもう一人の助け手である聖霊は私たちに仕えることに徹してくださっているお方なんです。黙っていてくださいとか、もうあっちにいててくださいと言ったら離れており、また黙していらっしゃるんです。しかしそれは大変残念なことです。クリスチャンとして与えられた特権をもう箱の中に入れたり地面に埋めたりして使わないことです。せっかく豊かな立場をいただいたのに、それを拒むのは愚かなことです。御霊を喜ばせ、豊かに働けるように、そして御霊の取りなしを信じて祈り、そして信じ従う心を持って御言葉を探り求める。そうすると御霊は喜んで待ってましたと私たちを助けてくださいます。こうして私たちが神様を理解し、聖書を理解し、祈りが祝され、そして神様に喜ばれることをますます実行できるように、ますますキリストに似ていくようにご聖霊が働かれるようにしましょう。これが御霊を消してはいけませんという戒めの意味です。ついで予言を軽んじてはいけません。予言、これは神様がご自分の言葉を人々に誤りないように語らせたり、書き記したりする働きです。聖書は予言の書です。このことを軽んじるということは、言い換えると、聖書を神の言葉とするという意味です。神の言葉とするというのは言い方変ですかね。神の言葉として大切にする、受け止める、その書いてあることを信じ、また、聖書の、命令に従うと言い換えた方が正確でしょう。ただしということがありまして、聖書に関するいろんな雑音があります。聖書を誤って用いたり教えたりする人たちがいます。今は私たちは聖書はこの66巻で 完結してますけど、当時はまだ新約聖書、できていませんでしたし、どれが聖書なのかということもはっきりしていませんですから、もっと紛らわしかったんです。平気で偽の教えを持ち込む人たちも、いましたので、なおのことを気をつけるようにと、戒められているのはもっともなんですが、今日は確かに聖書は66巻しっかり揃っており、私のもとに分かりやすく正確に訳されていて、私たちは自分たちの言葉で聖書を読むことができます。しかし、聖書を誤って捉えて誤って伝える人たちがいます。それは気をつけましょう。聖書全体にマッチしてない教え、また聖書の一部分を軽んじたり、また別のものを加えたりということがないように気をつけます。そして人々の教えだけでなく、私たち自身の聖書の読み方も気をつける必要があります。聖書を信じて読む、聖書のすべてをバランスよく読む、そして聖書に従って考えて歩むことを第一にしましょう。聖書の中には分かりやすいところ、分かりにくいところ、得意な部分、苦手な部分があります。またこれは厳しすぎるということも書かれています。その時に、自分の尺度で聖書を評価してしまわないで、神様がこうおっしゃるならばと、従う心を持って読みましょう。聖書に契約ついて、ペテロがこう戒めています。ペテロの手紙の第2の1章、474ページの上の段です。1章20節。ただし、聖書のどんな予言も勝手に解釈するものではないことをまず心得ておきなさい。人の言葉ならば、まあ、人となりがあって、それは間引いて考えたり受け止めたりしていい部分もあります。しかし、どんな人が書かれたにしても、聖霊に動かされて神様がこうだということを書いておられ、書かせましたので、ですから、勝手に解釈しないようにといたしましょう。これが予言を重んじることです。そして、第一テサロニケ5章の22節、あらゆる形の悪から離れなさいと。もう悪はいろんな形で入ってきます。もう挙げたらキリがないです。間違ったものっていうのは正しいもの、それと比べたらもういっぱいなんですね。テストの正解が一つであるように問題作られたらですね、間違った答え山ほどあります。それと同じで、これ一つ一つ調べたらキリがありません。しかし、神様に従うことを、神様の栄光を求めることを第一にすれば、主ご自身が私たちを正しい道に導いてくださいます。神様のことを第一にすれば悪は近づきません。 確かに気がついてやってしまうことがあります。そしたらその時は悔い改めて清めていただきましょう。そして神様に喜ばれることを求めていきましょう。そうすれば悪は近づきません。ローマ人の手紙の12章の1節、317ページの下の段です。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。これこそあなた方にふさわしい礼拝です。まだイエス様を信じておられない方は、そうしません。世の中全体がそのように動いています。神様抜きで動いています。でもイエス様を信じた私たちは神様に喜ばれることが第一、そして自分は神様の栄光のために作られたんだということを覚えて歩み、そして神様のために生きます。これが自分を捧げることです。そうしていれば何が悪いかということはおのずと分かってきます。これが清い神様と一致した歩みです。このように三つの聖、御霊を消さない、そして聖書、予言を軽んじない、そして悪から離れて清い歩みをする、これをいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことを感謝するに加えて三つの聖として覚えてみましょう。必ず豊かな実を結びます。さて最後の部分見てまいりましょう。第一テサロニケ5章23節以降です。パウロは祈りとともに、励ましと、そしてこの手紙に対する命令を語っています。23節にパウロはこのテサロニケの巨大姉妹が完全なものとなっていけるようにと祈っていることを伝え、最後の28節には主の恵みが共にありますようにと祈っています。そして、神様がこれを実現してくださいますと24節に、書き、そして、祈ってますと、パウロたちは書き送りましたが、同時に私たちのためにも祈ってくださいと要請します。また、イエス様の命令の第一、愛し合いなさいと、その、一歩として聖なる口づけを持って挨拶しなさいと、これ当時の習慣なので私たち の教会でしてはいませんし、しなくていいんですけども、挨拶から始めましょうと。そして27節にこの手紙をすべての兄弟たちに読んで聞かせるよう、私は主によって固く命じますと。ここにパウロの、これは神様が書かせた、言葉だ、聖書だという自覚が込められています。この、普通の手紙は、特定の宛先にだけ書かれています。聖書の中には特定の、宛先だけにも書かれた指針もあるんですけど、それもまた聖書に加えられることがありますけども、この手紙は全ての教会で読まれるように、全ての人のために神様が 書き送らせたものだという自覚がありました。そしてテサロニケ教会に届き、皆の前で読み聞かされました。そしてこれが書き写されたり、また他の教会に回されて広がっていったんです。私たち教会が担う宣教は、聖書の言葉を広めることでもあります。私たちは御言葉を信じる信仰とともに、聖書のお言葉を届けましょう。今私たちの教会も、初めて教会に来られた方には新約聖書をプレゼントしています。それはその一環です。御言葉こそが私たちを救い、私たちを守り、また完成させるからです。私たちもこの手紙を読んで聞かせ、また実践し、そして届けましょう。天の父様、今日テサロニケ人への手紙のメッセージを終えることができました。次は第二の手紙に入っていきますが、ここで教えられました、いつも喜んで祈りなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、そう教えられた教えを私の心に刻ませてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。